ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム小春カフェさん、桃さんこんばんは。うちの子供たちは苦手な食べ物がそれぞれあって、ご飯を作るときに困ることがよくあります。長女は生のトマトが食べられず、火を通して料理に使うと食べてくれます。それとキノコ全般苦手です。次女はナスとピーマンが苦手で、小さく切って入れても見事に発見してつまみ出します。かっこ笑う。野菜だけでなく、二人ともお魚が苦手でなかなか食べてくれません。せっかく料理しても食べてくれないとがっかりするので、二人の好きなもので料理しては似たようなメニューだなぁと思うこともしばしば。いつかは食べられるようになるのかな。頑張ります。小春カフェさん、お便りありがとうございます。そうですね、今月のテーマは苦手なものということで、皆さんからお便りを募集しているんですが、まあ、苦手なものと言われるとやっぱり一番に思い浮かぶのは食べ物ですよね。それぞれに皆さん苦手なものあるのかなと思いますし、特にお子さんはやっぱり食べられないものが多いっていう子も多いですよね。トマトが食べられない、キノコも苦手、ナスとかピーマンとか、いや、やっぱりよく聞く食材だなと思います。小さい子は特に食べづらいっていう風に言いますよね。日本人の苦手な食べ物ランキングみたいなものを見ていたら、どういうものが入っていると思いますか？苦手なお料理というより苦手な食材みたいなイメージで、皆さんも苦手なものがこの中に入っているでしょうか？バーッと読み上げますね。ゴーヤ、ナス、セロリ、グリーンピース、レバー、ピーマン、シイタケ、トマト、納豆、お肉の脂身、アスパラ、牡蠣などなどが上位にランクインするみたいです。まあ、どれもちょっとこう苦味があるものだったり、香りが強いものだったり、脂身とかレバーとか、まあ、癖が強いというかちょっと食べづらいって思う人もいたりとか、そういうものが多いのかなって思いましたけれども、特にお子さんで今挙げたようなものが食べられないっていう子結構いますよね。お母さんとしてはやっぱりバランスよく食べてもらいたいし、お肉もお魚もお野菜も、でお野菜もいろんな種類のお野菜とかいろんな色のお野菜とかをバランスよく食べられると、ああよかった、これで栄養バッチリ取れたなって安心するところもあるので、やっぱり食べてほしいなって思っちゃうんですよね。でも小さいうちはやっぱりこう苦手なものとかもある子も多いし、何よりご飯が楽しいな、お食事の時間って楽しいなって感じることが一番大事じゃないですか。ああまた嫌なものがある、ああこれを残したら怒られちゃうから嫌だけど頑張らなきゃとかって気が重くなるよりも、なんか野菜の中でもこれだったら食べられるっていうものをちょっと多めにメニューの中で出してあげたりとか、バランスなのかなって思います。完璧にね、素晴らしい栄養を取らせてあげたい気持ち、母心はありますけれどもね、なんかそれがやりすぎちゃってもまたご飯楽しくなくなっちゃいますからね、難しいですよね。だからそう、うちの息子、今4歳の息子が幼稚園に持っていくお弁当とかは、特にその中でも家のご飯以上に好きなものを多めに今は詰めるようにしてます。なんかやっぱりお友達と一緒に、まあね、このような時期なので一緒に喋ったりしてご飯を食べることはできないけれども、 でもお友達みんなとこうお弁当を食べる時間っていう中で、自分で好きなものが入っていて、自分自身でお弁当を空っぽにできる、食べきれるっていうことが、やっぱり僕できた、ご飯自分で食べられたって、で空っぽになったお弁当箱をまた先生に褒められたり、お母さんに褒められたりすると、それもまた嬉しかったりとかっていう、その気持ちを大事にした方が栄養バランスよりも今はいいのかなと思って、小さいうちはね。なので、まあ他のご飯がありますから、朝とか夜で残りの足らない分はこうちょっとずつね取りながら、お弁当は楽しく食べきれるものっていうメニューでいつも持たせてたりしますね。そう、楽しむことも大事ですからね。いやいや、でもね、生野菜はやっぱり苦手っていう子がすごく多くて、だからあのトマトは食べられないけど火を通したら食べられるってお便りにありましたけれども、トマトそのままだと無理だから、トマトをミートソースにしちゃったりとか、それでパスタで食べると意外と食べられたりとか、あとはサラダでドーンってレタスが出てくると、あんまり食べたくないなってうちの娘もなる時があるんですけど、そのレタスも彼女のすごく好きな味付けのスープの中に入れて、スープの具としてあったかくなってこう煮込まれたレタスとかも意外と美味しかったりして、そういう風にして食べたりとか、千切りのキャベツだとなかなか進まないけど、ロールキャベツにすると食べてくれたりとか、上手にこうお料理の中で生野菜が苦手な子はね、火を通してみたりとか、まあ細かく切っても気づかれちゃうって書いてありましたけど、でも本当にこう混ぜ込んじゃうぐらい細かくして中に入れちゃうとか、まあ工夫しつつ、でもお母さんが疲れない程度にお料理の中でねやって、口にだんだんと食べられるようになってくるんじゃないかな、なってくるといいなと思いながら、私もいつも料理をしています。ガールカフェさん同じです。うちでも頑張っていきましょうね。でもご飯楽しむ気持ちを一番やっぱり大切にしたいですよね。というわけで、そう、9月のテーマ苦手なものということで、今日もねたっぷり苦手なもののお便りいただいていますので、ご紹介していきますね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ユキーさん。桃さんこんばんは。苦手なものと聞いて一番に思い浮かんだのは歯医者です。子供の頃から歯医者さんが怖くて苦手で、大人になった今でも変わらず苦手です。歯医者さん独特の匂い、ウィーンっていうあの歯を削る音、子供の頃待合室で順番を待っている時に中からギャーっと誰かが泣いている声が聞こえると、本気で帰りたくて帰りたくてたまらなかったのをよく覚えています。大人なので今は我慢しますが、心の中はあの頃とあまり変わっていないように思います。かっこ笑う。というわけで、できるだけ歯医者さんのお世話にならなくて済むように日頃の歯磨きめっちゃ頑張っています。ちなみに夫は内科が嫌だそうで、風邪をひいても行きたがりません。子供の頃行っていた内科のおじさん先生がとても怖くて、いい思い出がないんだそうです。病院嫌いの人はいますか？ゆきさん、お便りありがとうございます。 歯医者さん苦手っていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもユッキーさん偉いです。そんな苦手な歯医者さんに行かないために歯磨きをめっちゃ頑張ってるって素晴らしいことですよね。歯のためにその方がいいですからね。音が嫌だ、それから匂いが嫌だってわかる気がします。また子供の頃行っていた歯医者さんって結構痛かったですよね。だから歯医者さんイコール痛い場所ってイメージが私も子供の頃はあって嫌だなってすごく思ってました。でも最近すごく変わってきて、こう麻酔もね上手にかけてくれたり、あまりこう痛みがないような治療をしてくれるように変わってきたかなって思います。なのでちょっと歯医者さん行くのもね、前ほど気が重くなくなったかなっていう感じがしますけれどもね。内科が嫌だというご主人の意見もありましたが、病院嫌いっていう方は結構いらっしゃるんじゃないかと思いますね。いろんな理由があるかと思うんですが、待ち時間が長いから嫌だっていう方も多いですよね。いい先生だと混み合っちゃうから、それで結局待ち時間が長くて、でも具合が悪くて行ってたりすると本当にそれが辛かったりとか、あとは病院だと特に内科とかだとね、治してもらいに行ってるんだけれども、それぞれ皆さん様々な原因で来てたりするから、いろんなウイルスが病院の中にはあるんじゃないかななんて想像してしまうと、もしかしたらまた移って帰ってきちゃうんじゃないかなって怖くなってしまったりとか、特に子連れで行くときはねすごく感じますね。そんなに対策徹底できないから、子供たちは行って今度は違うウイルスをもらって帰ってきちゃったりとか、付き添いで行った兄弟が今度もらってきちゃったりとかってないのかなってヒヤヒヤすることがあります。病院の雰囲気自体がダメっていう方もいますよね。でもさっきのその待ち時間が長いっていうのも結構予約制のところもあったりとか、あとね、その病院の雰囲気自体もおしゃれな病院増えてきてますよね。すごく綺麗で、ここは病院かな？カフェなんじゃないの？って思うぐらいすごく清潔感があって綺麗っていうところも増えてきたりするから、病院の何が嫌かっていうのは自分なりに分析して、その部分がこう変えられるようなお医者さんを探すっていうのも一つかもしれないですよね。まあでもまあ何よりも先生が相性がいいかどうかとか、看護師さんたちが優しいかなとか、そういうこう人との相性ってすごい大事だと思うし、あとそう病院に行ってて私いつも思うんですけど、やっぱりその体のケアをしてもらいに行くんだけれども、どこか具合が悪くて行ったりするわけだから、その不安を取り除いてくれたり、安心させてくれたり、話をちゃんと聞いてくれたりとか、そういう先生がいる病院の方が、歯医者さんであっても内科であっても耳鼻科でも皮膚科でもどの病院であっても大事ですよね。体のケアと同じぐらい心のケアって大事だなって思います。あ、この先生にもう一回話を聞いてもらいたいなって思えるような先生に出会えると、病院に行きたくないなっていう気持ちがだいぶ少なくなるのかななんて思いますね。ユッキーさん、気持ちわかりますけれども、またね、歯もすごく大事なので、自分では気づかないうちにどこかちょっとこう悪くなってしまったりすることもあるかもしれないので、勇気を出して時々はね、歯医者さんに検診に行けると安心だと思いますよ。ゆきさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、とっかチーズさん。ももさん、こんばんは。正直に言います、僕は車の運転が苦手です。僕のふるさと北海道の広大な大地を走る分には問題ありませんでしたが、上京して東京の複雑で混み合った道を走って何度もヒヤッとする思いをしました。なので都内ではできることなら車の運転をあまりしたくありません。さらに車庫入れも苦手です。狭い駐車場で後ろで待たれているとプレッシャーで入るものも入らなくなります。かっこ笑うと、最初に正直に言いますと言ったのは、女子は男子は運転がうまいものと思い込んでいるから厄介なのです。スイスイ走れて当たり前、さらっと駐車場に止められて当たり前、男子でも運転苦手な人もいるんじゃーと 声を大にして言いたいのですが、やっぱり恥ずかしくて言えません。でもそんなんでデートでがっかりされても困るので、仲良くなった子には早めに正直に言うようにしています。かっこ笑う。ももさんは車の運転で苦手なことはありますか？とっかチーズさん、お便りありがとうございます。
いや、いいことです。苦手なことを隠していてもいずれ分かってしまうことだったらね、それは最初から正直に言った方が絶対にいいと思います。それでね、なんか嫌だわなんて思う子はもうそれはそこまでだとね思うような気がしますけれども、車の運転が苦手、車の運転が全体に苦手という人もいれば、運転の中でもこういうことをやる時が苦手だっていうのも結構あったりすると思うんですけど、まあ、一般的には縦列駐車が苦手とか、さっき駐車場に止められてってありましたけど、車庫入れとかね、駐車場に止めるのが苦手、高速道路の合流が苦手、車線変更が苦手っていう人が多いみたいですね。もちろん今挙げたものもどれも私もじゃあすごく得意かと言われるとそうでもないかもなって思うものがいくつもあったんですけど、私はあえて言うとしたらスピードが苦手です。スピードを出すことが苦手です。普通に走ることはできるんだけれども、スピードを出さなきゃいけない、だから高速道路も苦手です。とか普通の道、高速じゃなくてね、一般道を走っている時とかでも結構空いている大きい道路、何車線もあるような大きい道路ってかなりこう飛ばしてみんな走っていたりとかするような道路があったりして、で私はそこに書いてある法定速度を守って走っているつもりなんだけれども、それでもなんかちょっと遅いよみたいな空気を出されちゃうような道路っていうのがありますよね。実際にその通りなんだけど、その法定速度は決まってるんだけど、なんとなく暗黙の流れとしてもうちょっとだけみんながこうスピードに乗ってよく走る道とかっていう時もなんか緊張します。そんなにスピード出せって言われても私はあんまり得意じゃないのになって思っちゃったりするし、あとはね、細い住宅街とかの路地も苦手です。どっちに曲がったらいいんだか、こっちに曲がろうと思ったら一方通行だった、でももう一本先行ったらこの狭い道路どうやってかわすの、一通じゃないんだけどこの道でも絶対無理だよねみたいな。その地元の住民の方たちはここはかわせるポイントとかをみんな慣れてるから手前で待ってたりとかできるんですけど、初めて行くそういう住宅街の細い路地はね、緊張します。どうしよう、出られなくなったらとかって思ったりするかな。そうそう、あとはね、ちょっと話が違っちゃうかもしれないんだけど、まあ、車の運転にまつわる話ということで、人変車の運転で豹変する人が苦手です。すごいこう前の車に対して怖い言い方をしちゃうとか、無意識になんかちょっと怒って言っちゃうとかっていう人の車に乗ると、なんかそれだけでねこっちが緊張しちゃってダメだし、何せさっき言ったように私がスピードをあまり出さずに走っている方なので、ああきっと私は聞こえていないだけで後ろの車からわあ遅えな、早くコンビニ入りたいなら曲がれよとかって言われてんのかなとかって思っちゃって嫌な感じがするから、そういう人が苦手です。あとはね、やたら車線変更する人っているじゃないですか。それを余裕を持って車線変更してくれるならまだいいんだけれども、ちょっと隙間があったら、はい右、ちょっと隙間あったね、はい左みたいな感じで車線変更する車時々あるでしょ。その時にこうウインカーを出すじゃないですか、車線変更するためにね。そのウインカーの1回の勝ちぐらいだけで車線変更する人、わかるかな。普通ならチャッコンチャッコン右に入ってきました、またチャッコンチャッコンチャッコン、あ左に入ってきましたとか、そのぐらいの時間が欲しいのに、チャッコンはい右、チャコンはい左消すみたいな感じで車線変更してくる方も苦手です。うまいんだと思うんです、きっとね、車の運転に自信を持ってるんだと思うけど、私はやっぱり後ろにこう走ってる車だったらなんとなくこうはぁってちょっとこうなるので、もうちょっと余裕を持って車線変更してくれたらいいのになって走っていていつも思います。 まあでも私が思っているように、もしかしたら他の車も私の運転に対してちょっともっとスピード上げてくれればいいのにって思われてるかもしれないので、まああまり周りの迷惑にならないように、あのみんなの流れに沿ってできるだけ運転しようっていうのは心がけています。そんな感じで車の運転、皆さんどうですか？これが苦手とかってありますか？よかったらぜひ教えてください。あのタクシーでね聞いてらっしゃる方もラジオ多いって聞きますので、タクシーの運転手さんとかもよかったらそういうご意見お待ちしています。送ってください。9月のお便りテーマは苦手なものということでお届けしています。苦手な食べ物、乗り物、場所、生き物、苦手なこと、こういうタイプの人苦手などなど、苦手なものなら何でも OK です。送ってきてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト聴いてください。This world, we're in the circle of life. 내 지템을 follow 주위 To me, we swallow to me. We're all friends forever. 산 하루가 나 다이지
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームモーニングさん、初めてお便りします。偶然ラジオの放送を聞いてすっかりファンになってしまいました。モーニングです。よろしくお願いします。さて、私の趣味は食べること。何でも美味しくいただきますが、私なりのこだわりがあります。朝はなるべく和食、味噌汁、焼き魚、納豆、生卵とサラダ。一日中で一番充実した食事です。何があっても朝食だけは手を抜かないのです。そんな私ですから、今になってもお嫁さんが来ない。あと2年で40歳となります。仕方ありませんので、毎朝自分で朝食を作ります。そのために30分から40分は早起きしなければなりません。会社では社食か外でランチを食べますが、夕食は食べません。お酒と一緒に適当なつまみで、炭水化物は食べません。こんな習慣がこの年まで続き、今さら変えられません。同じ価値観、習慣を持った人と出会いたいと思っていますが、そんな女性も現れず難しいですね。友人が私の家に泊まった時など、私の朝食を見て驚いていました。朝からよくそんなにたくさん食べられるね。そういった友人は朝は食べないんだそうです。どんなことも子供の頃からの習慣はなかなか治りません。治す必要があることならともかく、食事くらいは自分の好みでいいのかと思い、今に至ってしまいました。でもいざ結婚とかとなると、毎日のように2人で一緒に食べるわけですから、その辺は難しいですね。ももさんはどのように思いますか？またご主人とはどのようにうまく生活していますか？まだまだ書き続けたいところですが、あまりに長くなるので今日はこの辺で。また続きのお便り送りますね。モーニングさん、初めてのお便りありがとうございます。嬉しいです。趣味は食べること、いいですね。私も食べること大好きだから、すごく気持ちがわかります。いやーでも立派ですね。朝食でこんなに充実したご飯を食べているんですね。お味噌汁、焼き魚、納豆、生卵、サラダ。なんかメニューを見ていると、旅行した時の宿で食べられるような豪華な朝ごはんっていう感じがします。美味しそうだなって思うけど、やっぱりなかなかそれだけのメニューを作るっていうのは朝は難しかったりしますね。私もね、朝ごはんはすごく大事で、お便りにも書いてありましたけれどもね、子供の頃からの習慣で変わらないってモーニングさんもおっしゃってましたけど、私も子供の頃からどんなに寝坊してもギリギリであったとしても、髪の毛をちゃんと溶かせなかったとしても朝ごはんだけは食べていくっていう子供で、そうだからそれがそのまんま大人になったので、未だにやっぱりね、朝ごはんを抜いて外に出るっていうことは
ありません。基本絶対にちゃんと食べていきます。まあでもこんなに豪華なメニューってわけではないけれども、今はまあ子供たちが食事の中心になっているので、みんな朝はパンがいいって言ってるから洋食になっちゃうんだけれども、でも必ずパンと卵と何かこうウインナーとかベーコンとかそういうものと、余裕があればそこにちょっとお野菜も添えてとかって必ず朝はしっかり作ってみんな食べて、うちだからそう、私も娘も息子もしっかり朝ごはんをとってからそれぞれ幼稚園に行くとか学校に行くとか、そういう感じですかね。みんなちゃんと食べていきますね。そうか、素晴らしいことだなって思うんですが、ただそう、朝食をあまり取らないっていう人もたくさんいらっしゃるので、もしこう結婚をした人が、奥様がね、朝食はすごく簡単に済ませたいのっていうタイプの奥さんだったら、今のメニュー、このモーニングさんが食べているメニューを作ってくださいって言われても、なかなか朝大変だったりするかもしれないですね。きっと話し合いだろうなって思います。でもご自身で作れる方だったら、むしろね、別に料理を必ず奥さんがやらなきゃいけないとかっていう決まりがあるわけじゃないから、できる方だったら自分で作ったりとかって、それぞれもう家事も今みんなね、なんか苦手なことは補い合ってみたいな時代じゃないですか。昔はね、なんか亭主関白で全て奥さんが家のことはやる、ご主人は仕事をするみたいな時代もありましたけど、最近はね、共働きのお家も多いですし、お料理もできる人ができる時にやるとか、そういうお家も多いので、そういう風だとこう食事のね傾向が違っても喧嘩にならずにうまくやっていけるのかなとは思いますけどね。まあでもただやっぱ食事ってね、1日3食あって、できるだけ価値観が近い方がぶつかることは少ないのかなとは思いますね。他のこと以上に食事ってね、あとはそう、お互いこだわりが強すぎるとやっぱり喧嘩になっちゃうけれども、こだわりがそんなに強くなくて、で価値観がちょっと違うとかだったらまだ大丈夫かもしれないですね。相手に合わせられるよとかっていうタイプだと違っていてもそんなにぶつからないのかもしれないですけどね。どうなんでしょうか。でもすごく朝ごはんをちゃんと食べるっていうのはいいことですからね。夜ごはんをもりもり食べるよりも朝ごはんをしっかり食べて夜を軽くした方が体にはいいって言いますからね。無理に変える必要もないような気がしますしね。モーニングさん、ぜひまた続きのお便り楽しみにしてます。送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃江の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続けてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介しますね。ラジオネームピリ辛太郎さん、ももさんこんばんは。ピリ辛太郎です。今年も唐辛子大収穫です。今年のように暑い夏は唐辛子には最高の陽気なんです。暑くてあまり雨が降らずカラカラ天気が続くと、とても辛い、超辛い唐辛子ができます。早速収穫して、まずは恒例の浅漬けをたくさん作り、友人とご近所に配りました。想像した通り、皆さん辛いね、辛いなどと予定通りの反応。ピリ辛太郎としては本領発揮といったところです。次はこれも恒例のペペロンチーノ作り。シンプルに唐辛子、ニンニク、オリーブオイルのみで作ります。辛くてうまくてもう最高です。これが甘口の白ワインと合い、友人との宴会では冷やした白ワインとペペロンチーノは定番メニューです。収穫は8月で終わり、普通は唐辛子の苗を根ごと抜いてしまいますが、実は室内やビニールハウスなどで移植すると翌年も栽培可能です。実のなる一番上の枝を切り、茎部分を残してハウスに移植、また次の年に植え直すと収穫できます。
また唐辛子の葉も炒めると美味しくいただけます。ビタミンやカロテンが豊富で栄養満点、いろいろな料理にも使えて夏バテ対策にも最高の食材です。江戸時代に唐辛子はなんと漢方として使われていました。ビタミンが豊富な上、美容効果や代謝のアップにもつながり、薬膳としては最高だったのでしょうね。今や世界中で何らかの料理の香辛料として広く使われ、唐辛子大好きピリ辛太郎としては嬉しいばかりです。ではまた、ももさんもコロナに負けず元気に楽しいおしゃべりをお願いいたします。私も次は秋野菜のネタでもお送りいたしますね。ではまた。ピリ辛太郎さん、お便りありがとうございます。このラジオネームなんだか可愛いですね。ピリ辛太郎さん可愛いけど、でも辛いから可愛くはないんですよね。唐辛子すごい辛いの作ってらっしゃるんですもんね。そうなんですね。暑いお天気で雨が少なかったりすると唐辛子はもっともっと辛くなっていくんですね。いや、美味しそう。そんなね、手作りの唐辛子でペペロンチーノ作ったら美味しいだろうなーって思います。いろいろね、知らないことも書かれてありました。唐辛子の葉っぱって食べられるんですね。葉は辛くないのかな。でもなんか唐辛子の香りがしたりするのかな。なんかミニトマト、この夏ベランダでね、プランターで育ててたんですけど、ミニトマトの葉っぱってトマトの匂いがするんですよね。食べてはいないんですけどね。でも葉っぱを触ったり、葉っぱのそばでクンクンって匂いを嗅ぐとトマトの香りがするんですよ。だから辛味はなくても、もしかしたら独特の唐辛子の、まあ、香りというかね、するのかなーなんてちょっと思いましたけど、どんな味なんでしょうね。面白いですね。いやー、いいですね。自分で作ったお野菜で、それは体にもいいし、心もハッピーになるし、楽しいですね。次の秋野菜のネタも楽しみに待っています。ピリ辛太郎さん、ありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it a sing it a song、 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら、 Listen 楽しい music、身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが And peace! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう心も休めてあげよう。 Swing it a sing it a song、 誰でもきっと癒される 魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you 心にある。 Everybody sing Everybody swing Enjoy Oh happy song。Oh, happy smile 君の笑えば同じ景色ももっと輝き出す。 Oh, happy smile 君の笑顔は幸せつなぐ魔法。
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。9月のテーマ、苦手なもの。今日もね、たくさんお便りをご紹介しましたが、皆さんはいかがでしたか。あ、わかるわかる、私も苦手とかって思うものはありましたでしょうか。オープニングはね、苦手な食べ物の話が出てきましたけど、結構番組の中でもこういうもの苦手とかって私喋ってたこともあるかと思うんですが、多分あまり言ったことがなかったものとして、スイーツ系で苦手なものが1個だけあって、ホワイトチョコレートが苦手なんですよ。これね、うちね、娘は茶色いチョコレート、いわゆる普通のチョコレートですよね、茶色系のチョコレートが苦手で、でも白っぽいチョコレートだと食べられるんだけど、私は茶色系のチョコレートは大好きなのに、
ホワイトチョコがどうしても食べられなくって、あの甘い感じがなんかね、食べていて気持ちが悪くなってしまって、いろんなお菓子にね結構使われてたりすることがあるんですけど、昔から子どもの頃からホワイトチョコだけは食べられないんです。不思議ですよね、そういう好みってね。なんか多分言ったことなかったかなとかちょっと思いました。皆さんも苦手な食べ物とかね、それ以外のことでもいいです。ぜひぜひ9月は苦手なものお便り送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。